男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
今回は武田砂鉄さんの著書のお話ということで大変に期待しております。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むところから始める企画です。今回は分かりやすさの罪の監読編、そして文芸2020年冬季号ですねの30分読書編、そして3分読書でお送りします。ということでまずですね、気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションする監読編でございます。参ります。ということですね、分かりやすさの罪、武田砂鉄さんが書かれた本でございます。今年の7月7日に朝日新聞出版さんから発売されました。まあね、実質的にですね、最近学びの基本シリーズっていうのをずっと読んできて、その読みやすさと短さ、2時間ぐらいで読めるみたいなのに慣れてきてしまったので、今回はですね、監督全部をバーッと隅から隅まで読むというよりは、目次などを見て、あとはパラパラとめくっていって、気になるところをピックアップして、はい、読むような形で進めていきました。で、まあ、全体を通してですけどね、世の中で起きているいろいろな事象、まあ、普段の武田鉄さんのツイッターとかとラジオでの発言とかを見ればお分かりになる通り、もうすごい幅広い範囲に、アンテナを張って、かつずっと継続的にね、一つの物事とかを追っかけ続けているような方なので、その幅広いジャンルの世の中で起きている事象への違和感というところを、ある種、まあ、人によっては、まあ、僕もちょっと思いました。回りくどいというか、本当細かく ロジックを積み重ねるような形を、で、それほどに、まあ、論理を積み重ねて、ある種、まあ、抜け漏れなくというか、一つ一つの事象の分析していく。でも、それは、結果として解を、設けるというか、正しい回答に向かうというよりは、もういろいろとこれだけ考えられますよっていうところをまあ示す、その過程を示すっていうところに重きを置いているような書かれ方をしているなと思いました。まあ、事象の例としては、まあ、先週もね、ちょっと紹介した初めにのところでは、まあ、池上彰さんの話が出たりだとか、あとは共謀罪ってね、ちょっと昔の前の話になってしまいましたけど、それについてのアンケート、これに賛成ですか反対ですかみたいなテレビのアンケートの話であるとか、アマゾンのレビューとかね、相乗りという番組の告白の話、あとはメタリカと AI とかね、要約サービス、ビジネス書の要約サービスとか、ジブリとか、ハライチ岩井のフリートークから是枝監督などなどですね、本当幅広い事象について、まあ、この分かりやすさの罪というね、軸に沿っていろいろと論じているような本になっています。で、それぞれの、まあ、章で、さっき言った通り、まあ、答えはなくて、この中でも書いてある、あえて、こう、要約サービスみたいなもの、フライヤーとかね、いろいろありますけど、それに触れていて、まあ、要約されるっていうことを望まないというか、まあ、ご本人も前のね、ご著書を、そういう要約サービスで要約しませんかみたいなこと言われて、ふざけんなって返したらしいんですけど、そういう要約されることを望まない、その回りくどさにこそ、まあ、意味があるような文章が多かったなと思っています。で、本来は僕たちもこの武田さんがやられてるようにあらゆる物事について違和感を持ったのであれば、細かくまあ回りこようと言われても、もう隅々まで考えていくべき、できることならばそれを書き残していくべきなんだろうけれども、なかなかめんどくさくて、安易にね、まあ、いろんな人の意見を見て、その中から自分が近しい意見はどれかなみたいな選んでしまったりだとか、これが正解だというふうに選んでしまったりしてしまう。だから、ある種、まあ、武田さん的な思考を改めて取り戻すというか、本来あるべきスタンスみたいなものを取り戻すための、ある種この本を読むこと自体が、まあ、鍛錬の場というか、そういう向き合い方を、まあ、取り戻すための本みたいな感じがしました。まあ、もちろんそのここで書かれている以外にも、武田さんの頭の中にはいろいろと他にもそれぞれの事象に対してね、考えていることもあるし、その考えている事象っていうレベル、その言葉として世の中に発信するレベルになる前の言葉とかっていうのも実はあるよねみたいなことも章の中に書かれていて、そういった様々な事柄の中で、まあ、取捨選択された中でも、まあ、これだけの分量の考えていることが詰まっているってことは、まあ、すげえなと思うんですけど、 そういう、なんていうんですかね、世の中では、まあ、安易にこう、わかりやすくされた事象っていうものが、やっぱり、まあ、より多くの人に届けるためみたいなこともあって、そういったわかりやすい物事っていうものが、まあ、増えている状態ですけど、できる限り僕たちはその、まあ、ありのままの事象というか、それぞれの物事に対して向かって、自分なりの思考を、それをできるだけ、考えるような、もちろんそれが自分自身が違和感がね、感じないとか、それは自分ごとではないっていうところは、まあ、ある種、まあ、そこまで全部やってったらね、なかなか、自分自身の人生を、うまくやっていくこと難しいと思うので、そうじゃなくて、普段の生活の中で自分ごと化できたりだとか、ある種、違和感を覚えたものについても徹底的にこうある種考えるっていうことっていうのが、まあ、重要であるんではないかなということを、まあ、この本を通じて、感じたところです。ただまあそういう、なんて言うんだろうな、総まとめみたいな、こういうまあ30分読書みたいなもの自体を否定するではないですけど、こういう安易な結論にまとめていくっていうこともおそらく武田砂鉄さんは嫌がるだろうなっていうところはあったりするので、その、この先もね、この本を読んだ後も、その、まあ続いていく、ずっと考え続けていかなければいけないことなんだろうなっていうことは思ったりしました。そんな感じかな。はい。そんな感じでございます。じゃあ、ポンさん、なんか感想なり質問なりあれば。
まあ、監読編と言いつつ、前編読んでないところで、この感想を言うっていう問題は、あることは、まあ、一旦置いといて、これ、まあ、そういうね、目次ベースでいろいろ読んだっていうところで、なんか読み取れなかったな、読み切れなかったなっていうふうに感覚を覚えた要素が、もしあったら、その辺をちょっと、ポンと砂鉄にお答えいただきたい。
結構この本の中でも武田さんご自身は同じようなことを何回も何回も書いてるってことをおっしゃっていて、なのでそれで抜けてるとすると、具体的なエピソードとしてこういうところの具体的なそこのね、章ごとのところのエピソードは抜けているなっていう感触はありますけど、武田さん自身がこの本を書かれた目的みたいなことは、この僕がこう読みたい部分をピックアップすることによって、ある種、一部は達成されてるのかなとは思ったりはしますかね。抜けてるのはその具体的なエピソードと、それに対する武田さんの考え方みたいなところですかね。はい、では続いてですね、30分読書編ということで、今回は久々にまた、はい、雑誌を持ってきました。文芸2020年冬季号ということで、一番新しい文芸ですね。なんか増刷されたとかでも話題になってましたけど、
うん、
まあさすがにこれをね、全部来週までに完全に読んでくるっていうのはあれなので、
はい、
まあ、ざっくりと今回、まあ、30分で読んできたところと、来週ですね、コロナ禍にある、小説おもろい以外いらんねんってい う小説について、来週までにちょっと読んでこようかななんてことを思ってるんですけど、今回一応文芸のね、中身結構面白くって、まあ、その、文芸賞っていう、前にその、遠野遥さんっていうね、この前芥川賞を取った方が、去年ですかね、受賞された賞の、今年のね、受賞作と優秀作が載っていて、あとは、これネット上で話題になってましたけど、遠野遥さんと、まあ、お父さんである桜井敦さん、爆竹のボーカルの方ですね、との対談もありますし、あとは新しく連載として韓国 SF フェミニズムっていうテーマで、まあ今までもね、ここリニューアル後の文芸の中で扱っていたテーマの組み合わせみたいなところですけど、それに合わせた連載も始まっていたりだとかっていう感じだったんですけど、僕今回一番面白かったのは今日本文学はっていう特集があって、それこそさっき言った遠野さんみたいな90年代生まれが起こす文学の地殻変動ということで、なんか90年代生まれのね、作家さんの一問一答みたいなアンケートもあったりだとか、あとは書評家の倉本沙織さんが書いている、まあ、令和文学序論という、いろいろとその令和のね、小説、生まれている小説っていうものがどういうものかっていう分析があったりだとか、あとは、ポストサブカル焼け跡派という、はい、まあ、本あります。書籍がありまして、それを書かれている TBOD というユニットの方々が、今のその現代日本を照らし合わせるような、まあ、文学作品っていうものを、ピックアップされていて、 それも含めて全部面白かったので、これからですね、今まではその学びの基本シリーズでやってきたんですけど、これからはちょっとそこの、倉本さんと TBOD の二人が進めている小説っていうのを、まあ、継続してちょっと追っかけていこうかな。この30本読書のコーナーですね。追っかけていこうかな、なんてことを思っております。まあそんな感じで
来週は、小説を読むところですね。
そうです。久々にちょっと小説をがっつり読んでみる。それも今の若い世代の小説っていうところを読んでいきたいなと思っているので、初回が、うん、なので大前阿波尾さんかなの、おもろい以外いらんねんという、これ芸人の話なのかな、わかんないですけど、それをちょっと読んでいきたいなと思っております。ほい、じゃあ続いて3分読書、ポンさんお願いします。
はい、いやなんかこう心に余裕がなくなっているなという感覚は、まあ時折誰しも風のようにやってくるもんだと思うんですけど、なんかこうめんどくさいことをなるだけしないように生きていきたいなと、まあ思ったりもするんですけど。まあでも、そういう風な生き方してるとこう、心の筋肉みたいなのが落ちるっていうところがあって。じゃあどうしたらいいかなって思っても、なかなかその、めんどくさいことにね、腰が重いんですけど、そんな中ですね、ちょっとめんどくさいナンバーワン、これかなっていうやつで、引っ越しっていうやつをちょっとチャレンジしようと思っているんです。
うんうんうん、
まあなんですけど、これまあいきなり引っ越しはね、危険なんですよ。やっぱりこう、なんて、すべてをこう変えなくちゃいけないから。これのね、なんかこう、プレイみたいなやつなんかないかなってことで、今回の本なんですけど、佐藤和歌子さんのね、間取りの手帳っていうね、これ2003年に出た本で、まあこれあの新しいリミックス版とかもあったりするんですけども、これちょっとね、当時話題になりましたよね。
2003年に。
はい。見るとね。
17年前だ。うん。
基本的には、間取りしか載ってないです。いろんな家の、まあ、あれ、不動産屋さんに行くとさ、間取りが載って、売ってる紙をいっぱい渡して、それをペラペラってめくるわけですけど、その上から見た間取りだけがページごとにずらっと載ってて、もうね、直角三角形の部屋とかあるんですよ。そのカードどうすんのみたいな感じ。直角三角形。
ほうほうほうほう。
はい。とかもう完全に円とかね。あと台形とか。まあ、いろんな形のものがあるんですけど、うん、これに対して、佐藤さんがこう一言ずつちょっと突っ込みをね、まあ、入れながら、読んでいく本なんですけど、
うん、
この部屋だったらいけるかなってことをちょっとね、準備して、一旦ここで部屋を選ぶことの厳しさみたいなのをちょっと感じた上で、うん、この、なんかめんどくさいプレをやった上で、次のめんどくさいことにね、旅立とうかと思う。まあ、そういうね、船出の前のなんか自主練みたいな感じでこの本ちょっと読んでいきたいな、というふうに思っております。はい。
ありがとうございます。
そんなもんじゃないですけどね。ありがとうございますってもんじゃないですけどね。
間取りね、楽しいっすよね。ネット上で時々流れると確かについつい見ちゃうのはなんか不思議なもんですね。うん。
さあ、では、ポンのちょっとしたコーナー、読書記事ということで、はい、今回は、中央公論新社が、主催する新書大賞というのがありまして、なんか1年間に刊行された全ての新書から最高の一冊を選ぶ賞だそうなんです。うん、で、これまあ中央公論新社がやってるんだけど、まあ、あまねく新書から選ばれてまして、
うんうんうん、
で、一応順位がいろいろ決まってて、僕全然知らなかったんですけど、1位がね、独ソ戦。これまでドイツとソ連の戦争ってことですね。はい。これ岩波新書なんですけど、まあね、壮絶な戦争の現実をまあ、丁寧に描 似てるらしいんですが、ちょっと読んでないので、ですけど、まあ戦争って何なんだってことを改めて確認する一冊になっているようですよ。うん、で、2位が、ケーキの切れない飛行少年たち。これなんかちょっと有名になりましたよね。うん、まあ、認知そのものについてやっぱりこう違うものがあるんじゃないかみたいなそういう話ですけど、まあこれもちょっとまるっとね、読んでみて感想を考えたい。これは、新潮新書ですね。続いて教育格差ちくま新書、日本社会の仕組み、小熊さんですね。講談社現代新書、そして家族の幸せの経済学という、公文社新書ですね。と続きます。まあね、新書ってこう、なんていうか、割とこう出しやすくて、ちょっと一つの知識が得られて、なんかお得な感覚が、まああるやつですけど、まあ新書ブームがずっと続いているわけですけど、
まあなんか、ね。続いてるんですかね。どうなんだろう。いやなんかあんま売れてる印象がないんですけど。
どうなんだろうね。なんか僕は、ビジネスモデルとしての何か新書の意味があるんだと思いますが、でも、うん、なんか、なくなったってのは聞かないよね。最近、ソフトバンク新書
とかあるじゃん。まあ、フォーマットとしてはね。はいはいはい。そうですね。新しく始まった新書のフォーマットありますけど、ね、昔ほどなんか、まあ、売れなくはなってるけど、こういう形で確かに出す、でしか出せない何かっていうのはある気はしますね。
で、まあ、ベストセラーっていうのはまたね、出るタイミングもあるかもしれませんけど、まあ、社会のトピックスを拾うのに新書ってなかなか面白いなと思うので、まあ、ちょっと今挙げたものは図書館とかね、まあ、本屋でちらっと見かけたら。
新書だったらまあ、買ってもいいんじゃないかな。
うん、もう買っていただいても、全部ね、Kindle なんかでも見れますんでね。はい、うん、ということで、新書大賞のお話でした。
はい。ありがとうございます。30分の句書以上でございます。今回はですね、分かりやすさの罪の、まあ、監読編、ほぼ監読編と文芸2020年冬季号の30分読書編、そしてポンさんの方から間取りの手帳3分読書でお送りしました。お相手はオレンジと、
僕もたまに監読編やらなきゃね。さてさん、すいません、ポンでした。
タネラジ、また。